小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、3週にわたってイヌイットの昔話をご紹介してきましたが、
本当不思議な話ばっかりでしたけどね。やっぱり僕らと全く違ったお話の世界ですよね。
そうですね。
で、だけどこういう話がたくさんあるようでね、イヌイットの中では、冬というか寒い時期が多いわけでしょ、長いわけでしょ。で、閉じ込められているというその度合いで言えば、日本とは比べ物にならないぐらいだと思うんですね。
はい、
ですからそういう閉じ込められた世界でいろんな話をしたんでしょうね。それが幸いこうやってまあ記録されてね、僕らの目にも入るんで、違う世界を知ることができるんですけどね。
貴重ですね。
貴重ですね。
さて、今日は。
今までの動物との話とちょっと変わりましてね、こんなあちら側の世界っていうのかな、人間の世界の壁一つ隔てた別な世界の話。
イヌイットの。
イヌイットの話でね、はい、影の民っていう話なんですよ。
はい、
影ってあの日陰の影ね。
はい、
影ね。影の民はイヌイットと同じ土地に住んでいた。彼らはイヌイットと妻を交換するのが習慣であった。影の民の人間を真正面から見ると、影だけしか認められない。だがこの人たちを目の隅から斜めに見れば、その体が見えてくる。彼らのうちの誰かが死ぬと、その全身が目に見えるようになる。昔あるイヌイットがこの影の民の男を一人刺し殺したことがある。そこで影の民の男たちはイヌイットと戦争を始めた。そしてイヌイットたちには敵の弓と矢は見えたが、敵の姿そのものはついに見えないままだった。それゆえにイヌイットは影の民に勝つことができなかったという話なんですよ。これも分かったような分からない話ね。影の民って要するに影なんですね。その実体がないっていう意味だと思うんですよ。だから真正面から見ると影だけしか認められない。だがこの人たちを目の隅から斜めに見ればその体が見えるって、どういうんでしょうかね。目の隅から斜めに見ればその姿が見えるって言うんですね。不思議なこうイメージがあるんですね。なんか知らないけど、
ね、第六感的なな
んかね、イメージだけなんでしょうね、きっとね。それで誰かが死ぬとその全身が目に見えるようになる。死ぬと全身が現れるというのね。ここは実は面白くてね、日本の昔話でもそうなんですけれども、例えばタヌキが化けてきたというようなことがあったんですよね。キツネが化けていた。だけどそれが殺されるとですね、狐が正体を表すんですよ。死ぬと正体を表すっていうのは日本の昔話では決まりなんですね。でこれもちょっとそれかなと思うんですよね。
はい、
影のうちの誰かが死ぬとその全身が目に見えるようになるというのも同じことなのかなと思うのね。でイヌイットが影の民の男を刺し殺した。で戦争が始まった。でその影の民の弓と矢は見えたけれども姿そのものは見えないままだった。なもんで勝つことができなかった。当てのない話ね、これ。不思議な話です。何にもないものと戦ったって話でしょ。不思議な世界ですね。
でもまあ、そのイヌイットたちの中ではあんまり争い事ってなかったんでしょうかね。
でもね、それはね、イヌイットの中での争いってないかもしれないけど、今の場合は影の民という別物でしょ。でその別物との戦いはね、実はあるんですよ。でそうなると割と歴史みたいなね、彼らの生活史の一端みたいなのね。で今日はそこを聞いてもらおうと思ってね、実は動物から離れてるんですが、次はね、怪物に出会った娘たち。怪物ってやっぱりあるんだね、なんだか知らないけど。二人の娘が連れ立って出かけた。頭巾の中に面倒を見なければならない二人の小さな子供を入れておいた。歩いていくうちに平原に出た。原っぱね。そこには中がうつろの丘がいくつかあった。こういう丘は イクビクミクと呼ばれる。そこを歩いているうちに娘は二人ともそういううつろな丘の中に落ち込んでしまった。そこは身の毛もよだつ恐ろしい人間の住みかだった。この化け物はすぐさま頭巾の中の二人の小さな子供をむさぼり食べた。そしてお前たち二人は明日の飯用だと二人の娘たちに言った。娘たちはそのぞっとするやつに答えてこう言った。いいわ、明日私たちを食べるって言うんなら目を開けないで小石をどけてちょうだい。化け物たちは言われた通りにした。目を開けないで小石をどけてちょうだいってね。化け物が目を開けずに地面から小石をどけている間に、娘たちの一人が落ちてきたところに両手で穴を開け、二人してそこから抜け出した。化け物は目を閉じていたために追いかけるのが遅れた。二人の娘たちは泣きながら家族のもとへ帰った。その後で二人は父や家族と一緒に落ちた場所へ行った。先頭に立った男は地面に引きずる長い縄を持ち、その端を毛皮の服の下に入れておいた。その男は服を着ていないぞっとする奴の住処に落ちた。男は化け物に言った。足を出せ、爪を切ってやる。化け物は喜んで足を差し出した。人々はすぐさまその足に縄を巻きつけ引きずり出して殺したという話なんですね。これもわけのわかんない話なんだけど、うつろの丘っていうのがなんからしいんですよ。でそこへ行くとそこが落ちるのね。で落ちて中に落ち込んでみると、そこは身の毛もよだつ恐ろしいものの住処だったというわけですね。なんかホラーなみたいな感じなんでしょうね。それで化け物たちが、子供たちは食っちゃった、でお前たちも明日食うぞって言うと、娘たちは目を開けないで小石をだけてちょうだいって言って、これはトリックになるわけですよね。それでその通り目を開けないで小石をどけている間に、自分が落ちてきたところに両手で穴を開けて抜け出した。これ上抜け出すんですよね、きっとね。それで目を閉じていたもので、化け物たちは追いかけるのが遅れた。で娘たちは家へ逃げ帰れた。そして今度は逆に男がですね、復讐に出かけんですかね、反撃に出かけたのかしら、地面に引きずる長い縄を持ってその端を毛皮の服の下に入れておいた。そして服を着ていないぞっとするやつの住処に落ちていった。さっきのそのね、うつろの丘でしょうね、うん、服を着ていないやつなんですね、これ地下に住んでるのは。それで足を出せ、爪を切ってやる。これおかしいですね。そんなに大事な出来事なんですね、きっとね、爪を切るのは。で、喜んで足を差し出したので、巻きつけて、それを引きずり出してやっつけたというね。これも騙し合いの話の一種ですよね、多分ね。だけどその相手がさ、怪物ってまあ、一応訳してありますけどね、ドイツ語だったんだけど、元は。だけど、なんかわかんないですよね。これ化け物ですよね、なんか知らないけどね。そういう話もあるんですね。全くこれ空想の世界みたいなもんでしょう。
でもよく逃げ出せましたね、そこから。
そうよね、よく逃げ出した、本当、うん。そう。それからね、一方、今度は巨人も出てくるんですよ、
うん。
こんな話ね、巨人の復讐って言うんですけどね。昔々、巨人たちが地上に住んでいた。ある巨人夫婦に一人の小さな子供がいたが、ある日両親が眠っている間にその子は家から這い出してイヌイットの居住地にやってきた。巨人の幼子は額に明るい色のバンドを巻いていた。明るい色のバンドだって。数人のイヌイットがそのバンドをもっと近くで見ようとしたが、子供は頭をずっと下に向けたままだった。そこでイヌイットたちが力ずくで上を向かせようとしたはずみに子供を殺してしまった。翌朝、子供を探しに両親が現れた。巨人の夫婦が最初に出会った人々は子供の死に責任がなく、父親に何が起こったか話して聞かせた。父親はその人々に海岸から上へ上がって高いところから自分がカヤックに乗って って海を走るのを見ていてほしいと頼んだ。それから巨人の父親は殺人者たちのいるところへ行ってこう言った。私を見ていてくれ。浜辺の水際近くに立っていてほしい。カヤックを漕いで海に出るつもりだから。イヌイットたちは降りて行って水際に一列に並んだ。しかし巨大なカヤックに腰を下ろすと水が高く跳ね上がって浜辺は一面水浸しになり、そこに立っていた人々は溺れ死んだ。こうして巨人は子供の仇を討った。だが友達のイヌイットには素晴らしい贈り物をし、それから再びそこを後にしてふるさとへと帰っていった。巨人がね、巨人の復讐という話なんですね。これも分かりにくい話なんだけどね。巨人の夫婦に子供がいて、でその子供が一人でイヌイットのところへ行ったっちゃうんですね。それで下ばっかり向いてるもんだから、イヌイットたちが子供を上向かせようとした拍子に、まあ誤って殺してしまった。それでその巨人の夫婦は子供を探しに行った。でその殺した人たちには出会わなかったんだけども、仲間のね、イヌイットの人たちに海岸から上へ上がって高いところから自分がカヤックに乗って海を走るのを見ていてほしいと頼った。つまり避けていろよっていうことでしょう ね。でそれから父親は今度は殺人者たちのところへ行って浜辺の水際近くに立っていてほしい、カヤックを漕いで海に出るつもりだからそれを見てろとこう言ったわけです。これ騙したわけですよね。それでイヌイットたちが水際に一連並んでいた。そしたらカヤックが降りてきて、そして水が高く上がってイヌイットの子供を殺した人たちは死んでしまったと、こういうわけですね。だけども友達のイヌイットの人、つまり教えてくれたイヌイットたちには贈り物をして、でそれっきり故郷へ帰っていったという話ね。僕なんかこれ見るとですね、よくあるんですけども、例えば沖縄なんかにもあるんですが、津波の予告ね、ちょっと似てんだよね。海で漁をしていたら人魚が釣れたと。で漁師たちが良心的な漁師になったもんで、その人魚を海へ返してやった。そしたら人魚が、これから津波が起きますよと、あなたたちは山の高いところへ逃げていなさいって言うんですね。で漁師たちが帰ってきて、村人たちに津波が来るから高いところへ逃げろって言うんだけど、誰も信じてくれなかった。だけど自分たちは逃げた。そこへ津波が来て、それで逃げなかった人たちはさらわれたっていう悲劇的な話が残ってるんですけどね。それなんか思わせるね、これ話は。でもおそらくこれなんかはね、イヌイットの人たちの厳しい自然の中での生活から生まれた話だろうなと思いますね。
なるほどね。
こういう津波とか高潮とかいろいろあったでしょうからね。
切るか死ぬかという厳しい生活、
ね、厳しい生活だと思うからね、そこは。今のは巨人の話だったんだけど、逆にね、
はい、
小人もいるんですよね、クバックはトナカイを一頭仕留めたが、クバックって主人公の名前です、はトナカイを一頭仕留めたが、その肉を家に持って帰らなかった。次の日、肉を取りに戻ってみると、トナカイの頭が切り取られていた。あたりを見回すと、小人の弓が地面に置いてあった。そこから遠くない丘の上に小人が一人立っていた。クバックはそのそばに近づこうとはせずに、肉を持って家に帰った。それから小人を見たことを家の人々に話した。小人の姿を見ると嵐が来ると言われている。それで嵐になってもテントの布が飛んでいかないように、石で重しをすることをみんなに勧めた。しかし人々はクバックの言うことを信じなかった。それでクバックだけがテントの下の布に石を乗せた。次の日、風が吹き始め、やがて暴風雨になって、居住地全体がめちゃくちゃに壊された。そしてクバックのテントだけが無事に残った。一人のイヌイットが漁のために氷の上を歩いているうちに、若いアザラシを引きずっていった小人の足跡を発見した。その足跡をつけていくと、小人の家に着いた。家の前に立った時、誰が来たのか見ようとして小人の妻が外に出てきた。髪を頭の後ろの方に結い上げていた。男を見るとすぐにまた家の中に入って、外に誰かがいることを夫に告げた。 すると小人は家から出てきたが、外に出るや否やぐんぐん大きくなってイヌイットと同じくらいの大きさになった。それから二人は戦い始めた。もう少しで小人が勝ちそうになったが、イヌイットの犬が主人に加勢して小人のかかとに噛みついた。それでイヌイットが勝ち、相手を撃ち殺すことができた。それから家の中へ入ろうとしたが、入り口の前に立つと入り口が閉まったので中に入ることはできなかった。それでイヌイットは家に帰り、友人たちに自分が経験したことを話して聞かせた。次の日、みんなで小人の家へ行ってみると、まだ新しいソリの跡が残っていた。家の中へ入ってみたところ、貯蔵部屋に若い海藻が山のように積まれていた。しかしソリの跡をつけようとしたとき、嵐が吹き起こって引き返さなければならなくなった。そして何度それを繰り返しても、その度に嵐が起こるので、追跡をやめなければならず、とうとうまた家に帰ってきた。とこういう話に、小人も出てくるんですよね。イヌイットの人たちの想像の世界ってやっぱり相当広いですね。巨人もいたでしょ、
うん、
で今度は小人もいるわけですよね、
うん、
でその小人が前半部分では小人の姿を見ると嵐が来ると言われている、
うん、
なんだからその小人を見た人たちは嵐が来るっていうんで布が飛ばないように石を置いた。でそれを信じなかった人は災害に遭ったって言うんですね、
うん、
とさっきちょっとお話した沖縄のね、
うん、
その津波の話ととっても似てるんですよね、
う
ん、
そうですね、
似てるね、うん、でその後半の方の話は小人とイヌイットとの戦いの話ね、でイヌイットの犬が主人に加勢したもんでイヌイットが勝ったというわけですね、
うん、
ここで犬が出てくるんですね、
うん、
おそらく犬ってイヌイットにとっては、うん、とても大事な家畜なんじゃないですかね、
うん、
日本の北極探検隊もそうでしたけどね、うん、犬にあれして
くる犬ぞりとか、
そう犬ぞりとかね、犬って寒さに強いから、
うん、
犬が大事な役割を持ってるんですね、
うん、
というわけでね、イヌイットの話を続けましたけども、うん、お話の世界って面白いですね。
そう
です、ね。そう、イヌイットのところ行かなくてもね、
うん、
こうやってイヌイットの人たちのなんていうか心の中の世界が感じられて、
うん、
そういう意味で面白いですね。
今日はイヌイットの昔話をテーマにお送りしました、
うん、
4週にわたってお送りしてきましたけど、
そうなんです、しつっこくね、長く聞いていただきましたけどね、まずはその動物と人間に区別がなくてね、
うん、
結婚してなんか平気だって、そういう世界があるかと思えば、
うん、
今のように小人とか巨人とかね、そういう空想の世界みたいなのをちゃんと持ってるんですよね、
うん、
それでその交わりもとても深いでしょ、
うん、
その面白い世界ですね、
そうですね、うん、すごく想像力豊かですね、
想像力豊かだと思うな、
うん、さて来週は
すっとんきょの話をいろいろ聞いていただいたので、はい、ちょっと僕たち日本人の立場から整理してみたいと思うのね、
はい、
で特に例えばグリム童話みたいな今度はヨーロッパのキリスト教圏のお話もそこへ並べてみると違いと同じところがねはっきり分かってくるんで、そのことを一回聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生どうもありがとうございました。どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。